表紙、広報葉山、令和2年2020年3月号、ナンバー600、3月1日発行、編集発行、制作課、葉山町役場、郵便番号240-0192、神奈川県三浦郡、葉山町堀内2135、電話046-876-1111、代表、会長時間平日8時30分から17時。おかげさまで創刊600号、これからもよろしくお願いします。表紙写真、歴代の広報葉山のタイトル文字。説明、歴代の広報葉山のタイトル文字が灰色で縦横に並べられています。その上に重ねて横書きの橙色の文字、上段にアルファベットで Thank you 感嘆符、下段に大きな縦長の太文字で600と書かれ、右端に1953から2020の数字が添えられています。説明終わり。祝広報葉山600号、皆さんの広報誌広報葉山が今号で600号の節目を迎えました。記念すべき第1号は昭和28年4月1日に発行され、創刊67年目となりました。県広報コンクールで2年連続の最優秀賞に、県広報コンクールの広報誌町村部で令和元年広報葉山12月号が最優秀賞に選ばれました。近年6年間で5回目。今後も皆さんに読みたいと思ってもらえる広報誌作りを考えていきますので、末永くよろしくお願いします。今月の目次、葉山ニュース8ページ、子育て広場10ページ、健康情報12ページ、教育委員会だより14ページ、町からのご案内16ページ、町長コラム23ページ、広報葉山は音声版、ウェブ版もあります。お問い合わせください。特集、学校給食から考える食。児童生徒にとって、小中学校に通う9年間は、自分自身の健康状態を自己評価する健康観を形作る大切な時期です。学校給食は体の成長を助けるだけでなく、給食を食べる体験からさまざまな学びを得られることから、生きた教材と言われています。あなたは町の学校給食がどのように作られているか知っていますか？学校給食の裏側を日々の食生活に役立つ情報を交えて紹介していきます。町と学校給食の歴史。明治22年、山形県の私立小学校で、私立の市は私、給食を実施。学校給食の始まり。昭和29年、学校給食法の 制定交付。32年葉山小学校給食開始。39年上山口小学校給食開始。葉山小学校から運搬方式。脱脂粉乳から牛乳へ切り替え。46年葉山小学校給食室拡張。コンテナ方式に改造。49年上山口小学校給食室完成。自校給食開始。51年長江小学校開校。自校給食開始。米飯を導入。53年葉山小学校に新給食室完成。58年一色小学校で自校給食開始。平成17年食育基本法制定。21年葉山産の食材を活用する地産地消開始。パート1。衛生第一。学校給食ができるまで。葉山の小学校では、主食、おかず、牛乳の完全給食を各校の給食室で調理して提供しています。その調理過程で最も力を入れているのが衛生管理です。安心・安全な給食を提供するために、施設の検査や殺菌消毒、調理機器等の定期点検を行います。さらに、給食作業員の健康管理、月2回の検便、毎日10項目の健康チェック等、食材の選定、調理過程から配食、洗浄作業まで、すべての業務の手順をマニュアル化し、食中毒や異物混入等の事故防止を徹底しています。使用前後での水質検査、食品納入時の立ち会い検査と記録、品種ごとの下処理方法、使用器具ごとの洗浄・消毒方法までもルール化する、等、隅々まで配慮しています。厳しい管理下の給食室。ここでは、実際の作業工程を追ってみました。1. 献立会議、月1回。2. 健康チェック、8時15分。3. 身支度、手洗い。4. 環境検査。5. 環境整備、消毒。6. 食材納品。7. 献立確認、打ち合わせ。8. 食材、洗浄。9. 材料を切る。10. 調理、10時20分。11. 温度測定。12. 味見。13. 校長先生による検食。14. 配食。15. 提供、12時20分。16. 下げ膳。17. 残量計量。18. 食器洗浄、消毒。19. 掃除、16時10分。20、翌日の作業工程確認。環境整備では、収納庫の取っ手や配線ワゴン等の給食室中を約1時間かけて消毒します。ほうれん草等の野菜はバラバラにして調理前に3回洗います。大きな釜で大きなヘラを使った調理は熱くて力がいる大変な作業です。温度計測は納品時と調理後の2回行い、細菌を完全に死滅させます。各学級ごとに配食します。1人当たりの量やパンの大きさは学年によって違います。1つの釜で7キログラム炊ける炊飯器。一式小では約540人分の給食を作っています。手洗い方法はマニュアルに従い、工程ごとに行います。下処理と調理でエプロン、長靴を取り替えます。食材や調理方法で手袋を使い分けています。火入れは提供の2時間以内と決められています。素材の味を生かした手作りにこだわっています。パート2。学校給食に携わる人の声。さまざまな工程、配慮を経て子どもたちに届けられる給食は、生産者をはじめとする多くの人の苦労や努力に支えられているからこそ実現しています。給食の根幹ともいえる献立会議では、4校の栄養士、給食作業員が集まり、栄養バランスや旬、行事、食材の産地など、さまざまな観点から検討しています。定番の揚げパンから、ビビンバやボルシチなど多彩なメニューで、子どもたちが食を楽しむ工夫がたくさんされているのです。ここでは、普段聞けない学校給食に携わる人の声を取材しました。食の体験を大切に。栄養士、日本木千奈さん。献立作りは試行錯誤の連続。子どもたちに、おいしかったと言われるのはもちろん、こんなもの初めて食べた、嫌いな野菜が食べられた、などの経験をさせられるのは嬉しく、やりがいの一つです。今後も給食を通して、食の楽しさ、文化を伝えていきたいです。今日もおいしいのために、給食作業員、阿部美幸さん。給食室では、夏は保冷剤のついたベストを着て熱中症を予防。徹底した衛生管理など、大変なことも多いですが、おいしい給食を作って子どもたちの笑顔を見ると、疲れも吹っ飛びます。戻ってきた食感が空っぽだと、思わずにやけてしまいますね。これからも、食べることを楽しんでほしいです。本当においしい野菜を届けたい。JA 横須賀葉山、葉山野菜の会、三留武さん。地場野菜の鮮度の良さとおいしさは、市場野菜とは比になりません。孫においしい野菜をという思いから、学校給食への提供を始めました。今日はおじいちゃんの野菜が出るぞ。 と言えるのが一番のやりがい。葉山野菜は農協の朝市か葉山ステーションで手に入ります。給食をきっかけにもっと地元に根付いたら嬉しいですね。海の恵みを感じよう。町漁業協同組合長、角田雅美さん。近年は海水温上昇の影響から、養殖わかめで言えば、ここ5年で生産量が5分の1まで減少してしまいました。ですが、地元の味を知ってほしい思いから、給食への提供は優先して確保するよう努力しています。葉山の海では養分たっぷりの海藻が育ちます。これからも心に残るおいしいを届けていきたいです。パート3、食育の授業から学ぶ。町立小学校では家庭科の授業の一環として食事の栄養について学び、その知識を生かして給食献立を作る授業をしています。選ばれると特別メニューとして給食に採用されます。今回取材した長江小学校6年3組の授業では、ワクワク、ドキドキをキーワードに、どうすれば栄養バランスの良い、おいしい給食が作れるかを考えて議論を重ねていました。授業を担当した長江小学校の降畑栄養士に学ぶ献立作りのポイントを確認してみましょう。その1、栄養素をバランスよく。献立の基本である栄養。1、エネルギーになる炭水化物。2、脂質。3、体を作るタンパク質。4、無機質。5、体の調子を整えるビタミンの5つ、5大栄養素からバランスよく選ぶ必要があります。すべてを揃えた食事は難しそうに感じますが、給食の献立のように、主食、主菜、汁物に、果物や乳製品を組み合わせることで、バランスよく摂取でき、見た目も美しくなります。その2、組み合わせ、彩り。食品は、色と栄養素に深いつながりがあり、赤、黄、緑を揃えると、彩りも栄養バランスも整いやすいです。また、葉山の学校給食では、ご飯の提供が週3回となることを目指しています。ご飯をベースにすれば、汁物や魚、肉、乳製品、野菜など、さまざまな食材を組み合わせることができ、献立も立てやすくなります。生活スタイルに合わせて無理なく、1週間でバランスよく栄養を摂取できればよい、と気楽に考えてみましょう。その3、旬を使おう。海や山に囲まれ、四季のある日本は、季節によって出回る野菜や魚がたくさんあります。これらを旬といい、安価で栄養価も高くておいしいです。現代は一年中食べたいものを手に入れられるようになりましたが、自然の恵みや四季を感じることは、心も体も豊かにしてくれます。パート4、葉山の食のこれから。 トピック1、食育のホームページができました。この度、全世代に向けた食に関する情報提供の一環として、食育のホームページを開設しました。食育推進に関わる各種情報を町民健康課が中心となって随時発信していく予定です。給食のコーナーでは、町内の小学校で提供されている給食の献立やレシピ、栄養教諭作成の食育だより、給食を活用した健康的な食に関するコラム等も掲載していきます。栄養価が計算された献立は、日々の食事の参考にもなりますし、その他にも健康的な食生活を送るヒントがたくさん盛り込まれています。ぜひチェックしてみてください。このホームページを通じて、健康づくりや食育に関する情報を定期的に発信し、より多くの方が健康で食を楽しみ、この町で生き生きと暮らすことにつながることを目指していきます。食育とは、生きる上での基本で、さまざまな経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を学び、健全な食生活を実現できる人間を育てることと言われています。葉山町では、健康増進計画、食育推進計画に基づき、学校をはじめとしたさまざまな機関と連携し、人生のライフステージに応じた健康的な食生活のための授業を展開しています。トピック2、地産地消でもっと葉山が好きになる。昨年度に使われた葉山産食材、チンゲン菜、大根、キャベツ、ほうれん草、にんにく、ズッキーニ、玉ねぎ、じゃがいも、冬瓜、ネギ、里芋、さつまいも、白菜、わかめ、ひじきなど、葉山の学校給食では、平成21年から地域で生産されているものを地域で消費する地産地消に力を入れ、年間40回以上の提供を目指しています。食や農に関する理解を高め、地域の食文化の継承につながる食育の推進、消費者と生産者の顔が見えて話ができる関係づくりを通じた地域産業の活性化など、さまざまな効果が期待されます。トピック3、令和4年9月から中学校も完全給食を予定。建設を予定している学校給食のセンター化によって、1. より徹底した衛生管理、 2. 細かな食物アレルギー対応、 3. 最新設備による献立の充実、 4. 中学校完全給食実施が可能になります。学校給食法では、中学校も完全給食を推奨されていて、全国的にも標準化してきています。既存の給食室が老朽化して改修の時期であるため、施設管理上合理的にもなります。お家でも食べたい簡単給食レシピ。おいしいだけでなく、 栄養バランスが取れている上に、苦手な食材も給食では食べられるなど、成長期の子どもたちの心をつかむ学校給食。ここでは、町の給食メニューの中から、子どもたちに人気のあるメニューを紹介します。ぜひ、自宅で味わってみてください。お子さんと一緒に作ってみるのもおすすめです。調味料については、お好みに合わせてアレンジしてください。主食、キムチご飯。材料1人分。ご飯150g。キムチ20g。豚こま肉45g。ニラ3g。ネギ5g。ごま油1g。醤油 0.2g。三温糖 0.3g。材料4人分。ご飯2合。キムチ100g。豚こま肉200g。ニラ3本から4本。ネギ10センチ程度。ごま油小さじ1。醤油お好みで。三温糖お好みで。作り方。1。キムチ、ニラ、ネギは食べやすい大きさに切る。2。切った具材をごま油で炒める。3。調味料を加えて味を整える。4. 炊けたご飯と混ぜ合わせる。辛さ調節で家族みんなが食べられる。給食献立例。トックスープ、エビシューマイ、牛乳。主菜、揚げじゃがいものそぼろ煮。材料1人分。じゃがいも120g。揚げ油適量。豚ひき肉25g。三温糖5g。酒 0.5g。醤油5g。片栗粉1g。水1g。材料4人分。じゃがいも中4個。揚げ油適量。豚ひき肉130g。三温糖大さじ3弱。酒小さじ2分の1。醤油大さじ1と3分の1。片栗粉小さじ1。水小さじ1。作り方。1。じゃがいもを一口大に切る。2。切ったじゃがいもを油で揚げる。3. ひき肉を炒める。4. 調味料を加えて味を整える。5. 水で溶いた片栗粉を加えてとろみをつける。6. じゃがいもとひき肉を混ぜ合わせる。児童に大人気。おうちでも簡単に再現できる。給食献立例。ご飯、田舎汁、牛乳。 菜、塩豚汁。材料一人分。豚こま肉15グラム、じゃがいも30グラム、大根20グラム、人参10グラム、ネギ10グラム、こんにゃく15グラム、油 0.5グラム、塩麹10グラム、だし汁120グラム。材料4人分。豚こま肉60グラム、じゃがいも中1個、大根 2.5 センチから3センチ程度、人参1/4本、ネギ1/2本、こんにゃく1/4パック、油小さじ1/2、塩麹大さじ2、だし汁480cc。 作り方。1、野菜こんにゃくは食べやすい大きさに切る。2、こんにゃくをアク抜きする。3、豚肉を熱した油で炒める。4、だし汁野菜を加えて煮る。5、塩麹を入れて味を整える。何を入れてもおいしい。具だくさんにすると減塩にも。給食献立例。ご飯、サバの味噌煮、リンゴヨーグルト。